今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の14章13節から21節です。マタイによる福音書の14章13節から21節。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれをと聞いて、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで、彼らの病気を治された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。アーメン。一言お祈りします。イエス様、あなたはこのようなこともなさるお方であることを感謝いたします。あなたを求め、あなたを恐れ敬う生徒たちが集う、その集いの中にあなたはすべての必要を満たしてくださり、そしてただあなたを慕い求める生徒にはあなたは深く憐れまれ、また病を癒され、また必要を満たしてくださる、そのことを覚えて感謝いたします。それゆえ我らはあなたに礼拝をお捧げし、あなたの御言葉を聞きに今ここに出ております。どうぞしよう、今日私たちに必要な御言葉の場のパンを豊かに与えてください。御言葉の命で養わせてください。語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人に清き耳を備えて、またあなたのために捧げる礼拝をさらに優れたものとして捧げることができますために、この体調とまた心の状態を整えてくださいますように、一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところで、バプテスマのヨハネの、弟子たちがイエス様のところに訪れて、バプテスマのヨハネが死んだことを、要するにヘロデに首がはねられたこと、そしてイエス様がなさる諸々のことを噂をヘロデ王が聞いたとき、ヘロデはそれをバプテスマのヨハネが蘇ったからそんな奇跡を行うんだということを、それをあのバプテスマのヨハネの弟子たちはイエス様に報告しましたところ、イエス様は本当にそのことを聞いて一人船でそこを去って自分だけで寂しいところに行かれました。やはりいろいろと思うところがあったのかもしれません。主と会話するべき父 なる神様と、ね、会話をすることをイエス様は本当に頻繁に行っておりました。そしてイエス様がそのように自分だけで寂しいところに行かれるとですね、群衆はそれを聞いて、で、まちまちから歩いてイエス様の後を追っていきました。寂しいところ、ね、この近辺の田舎とかそういうレベルじゃありません。この日本ではもう地方にもコンビニがあったり、またお店があったり、何かしら民家があったりしますけども、そういうところではなく、もう本当に人がいない、そういう寂しいところ、お店どころかもう人も住んでいないような、そういう寂しいところに、イエス様は行かれたんですが、でも群衆たちはですね、歩いて行かれたんです。電車もなく、車も当然ない時代。でも、それでも、イエス様が、どこどこのところに行かれた、あの寂しいところに行かれたということであるならば、ね、人々はいても立ってもいられず、イエス様の行かれたところ、後を追っていくんですね。それでイエス様が船から上がられたとき、ね、船でそこを去って、自分だけ寂しいところに行かれたと思って船から上がられると、多くの群衆が、ね、イエス様を待ち焦がれていたんですね。イエス様は船から上がられると、その見た多くの群衆たち、それを見て、深く憐れまれました。弟子たちはそうではなかったかもしれません。ね、まだ、働きが残っていたのか、そういう疲れがあるかもしれません。でもイエス様は深く憐れまれたんです。なぜなら彼らはイエス様を慕い求めてきたからです。そして寂しいところ、食事もろくに買うことも、食事を調達することもろくにできないような寂しいところでも、それでもあそこにイエス様がいたから、なんとかお話を聞きたい。イエス様の御言葉を聞きたい。イエス様に癒していただきたい。救い主イエス様、ね、なんとかしてイエス様を礼拝したい。そういう心遣いの人々がイエス様のところに集ったからです。別に物見遊山的にですね、イエス様のこと、なんか、印を、不思議を見てみたいぞ。そういう、そういうふうに思ってる人はわざわざこんな寂しいところには来ないはずです。ね、食べ物もろくに持たないで。でも、この群衆たち、男だけでも5000人以上いるんですけども、この群衆たちは、それでもイエス様に会いたい。イエス様を礼拝したい。イエス様のお言葉を聞きたい。そういう思いがあったから、彼らは、こんな寂しいところに、集まってきたんですね。で、それでイエス様は彼らを見て深く憐れまれました。イエス様はそういう群衆を放っておくことはありません。そういう人を決して、ね、そのまま素手で返すようなことはなさいません。イエス様のもとに来たからには必ずですね、お言葉と癒しと、また霊的な満たし、それを与えてくださいます。イエス様は彼らの多くの病気を治されました。で、そのようにして集会が進み、で、ね、日も傾いてきました。夕方になったところ、弟子たちはですね、イエス様のところに来て、ね、現実的なことを考えているんですね。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから、群衆を解散させてください。そして、村に行って、めいめいで食物を買うようにさせてください。言うんですけれども、でもイエス様は、弟子たちに言います。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエス様に言います。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。で、弟子たちは、もう本当に自分たちには、このイエス様の十二弟子とイエス様の側にはあるものはわずかパンが5つと魚が2匹だけということを知っていたから、だからもう自分たちには渡すものがない、渡せるものがない、だからこの群衆たちをもう、ね、早く解散させて、食事もうめいめいそろそろ、戻るべきところに戻らないと行き倒れ者が出てしまう、ね、帰れないものも出てしまう、もうお腹が空いて空いて、ね、そういう人たちも出てきてしまうから、 だから解散させてくださいと、そういうふうに現実的な計算をしたんですね、弟子たちは。でもイエス様はですね、それをもともとご存知だったんですね。ヨハネの福音書の方に平行箇所があるんですけども、そこの方を見ますと、この群衆たちを見てイエス様は、ピリポに声をかけるんですね。弟子たちを試そうとして言われるんです。この人たちに食べさせてあげなさい。で、ピリポは、それに対して、めいめいが、200デナリ分のパンを、買うにしても、でもそれでも足りません。で、それどころか、この付近にはそういったお店も、それどころか人が住んでいるようなところもありません。そういうふうに言うんですけども、で、それに対して、アンデレですね。アンデレが、少年が5つのパンと2匹の魚を持っているのを、それを見て、で、それでイエス様の元に持ってって、紹介するんですね。ここにいる少年が、パンを5つと魚を2匹持っております。でも一体これだけの群衆に対して、それが何になりましょうか、言うんですね。イエス様にとってはそれで十分なんです。本当にイエス様を慕い求めてくる群衆に対しては、イエス様は決して貧しい思いをさせられません。また、イエス様のもとに、ほんのわずかな、パンと、また魚、それしか持っていないという、ほんのわずかな捧げ物でも、でもそれでも、自分のお腹を満たすのではなく、イエス様の御用のために、そして人々の御用のためにお使いください。そういう心をですね、イエス様をお受け取りになって、それを用いて、それを祝福されるんです。イエス様は言われました。それをここに持ってきなさい。で、そしてイエス様は群衆に命じて草の上に座らせます。そして5つのパンとこの2匹の魚を取って天を見上げて、それらを祝福し、パンを裂いて、それを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。で、人々はみんな食べて満腹した。素晴らしいですね。イエス様が裂いたパン、それを弟子たちに与えられます。十二弟子。5つのパンを2つに裂いたら、パンが2分の1の大きさになってしまう。でも、5000人以上の人たちを、それを食べて満腹するほどのことになるんです。裂いても、裂いても、裂いても、どんどんどんどん、人々の手に行き渡り、そして人々はその裂いて手渡されたパン、イエス様が祝福して裂いて、弟子たちの手を通して渡されたパン、それを、食べて満腹するほどになるんです。みんながみんなです。満ち足れるんです。そしてそればかりではなく、余ったパン切れがあるんですね。その余ったパン切れを、全部取り集めて、カゴの中に集めると、12カゴいっぱいなるんですね。12弟子分の一人頭一カゴ、満パンになるほどのパンが有り余って、そうして、本当に働き人も満腹するような、この集会に集まった全ての人も満腹し、またこの働き人もさえも満腹するほどのパンが与えられるんですね。そういうことあるんです。主がですね、与えてくださる、その食物、それが、出エジプトの民はマナという天からの食物をいただきました。それは本当に超自然的な形で、朝現れて、霜のように、現れて、そしてそれが、日が昇ると、梅雨のように消えてしまう。そして、それは、めいめいが1日分それ取り集めるんですけども、でも多く集めたものも少なく集めたものも、互い、最後には誰もがですね、取りすぎということもなく、また、少なすぎということもなく、本当に集められた分だけで、それで一家族満足する、本当に不思議なパンなんですね。主はそのように本当に生徒たちのためにはパンを、肉体に必要なパンも養ってくださいますばかりでなく、霊的に必要な御言葉というパンも、それでもって神様に養ってくださいます。この 本当にイエス様を慕い求める人たちはこのような不思議な経験をするんですね。河合さんがこの度中国に行かれましたね。でそれの中国の行った先の教会、本当に毛沢東の時代は、ね、宗教が弾圧されて、で教会がもう本当に鍵が閉められてしまって封鎖されてしまった。でもそれでも、ね、その教会に、の庭に居続けて、そこに住み続けて、いた、ね、本当に河合さんを恐れ敬うある女性がいて、でそれで鄧小平の時代になった時、宗教弾圧それがなくなって、ね、鄧小平が対外的に我が国は宗教を自由にしますよ、その宣言をしたところ、その女性は、ね、その言葉を盾にとって裁判を起こしたんですね。で見事その裁判は勝利して教会が、ね、封鎖されることが解かれて、そして本当に、ね、もう何十年ぶりかで礼拝が捧げられるようになった、という32年ぶりですね、礼拝が捧げられるようになりました。でそれがちょうど冬に差し掛かる時期で、ね、もう冬マイナス40度になるような、そういう地方です。でもそれでもその教会で教会が再び帰ってきた。本当に主を礼拝したい、主を、ですからクリスマスの時期にクリスマス礼拝をもう30年ぶりかでお捧げしようということになって、そしたらですね、その32年間イエス様を、ね、隠れて信じていた人たちが30年ぶりにクリスマス礼拝が捧げられるんだ、ね、その言葉がもうあちらこちらと噂として広まっていき、そしてその教会に、ね、人々がクリスマスの時期、ね、もう本当に集おうとするんですね。ある人は電車に乗り、ある人は徒歩で、もう本当に食べ物も、ね、配給制でわずかしかない、またマイナス40度にもなるような冬、ね、それぞれ配給制で石炭も与えられていたんですけど、でも一家族につきもう定められた量しかない。ですから、でもそれでもクリスマス礼拝が捧げたい、イエス様を礼拝したい、イエス様の御言葉を聞きたい、そういう人々が群れをなしてその教会に集うんです。もう何百人になったことでしょうかね。もう部屋の中では入りきらない、外にも人々の群衆が詰めかけて、そしてそのクリスマス礼拝が取り行われたそうです。その中でね、本当にマイナス40度にもなる冬、そしてお金もろくに持っていない、ただイエス様の御言葉が聞きたいというだけでもう気の身気のまま来た人も大勢いて、でもう電車賃も、ね、本当に行き使ってしまえばなくなってしまうような、そういう人たちもいた。にもかかわらずですね、本当に不思議なことが起こるんですね。食事飢え死にした人一人も出ませんでした。寒くなって、そして凍死した人も一人もいませんでした。お腹が空いて息倒れした人もおらず、ね、お腹が空いた人も一人もおらず、そのままですね、無事にそれぞれが、ね、電車に乗ってそれぞれの、出てきたところへと、みんな、ね、礼拝を捧げてイエス様の御言葉に預かってクリスマスを祝って、そして誰一人不足なく帰ることができた、ね、そういうことが起こった、中国での証を、ね、本当に聞きましたけれども、あるんですね、そういうことが。イエス様を慕い求める人、イエス様の御言葉が聞きたいんだということで、もう本当に遠くから来る生徒にそんな行き倒れにするような主ではないんです。この天聖教会も本当に遠くからですね、礼拝捧げに来る生徒が何人もおります。でも本当にその人たちに素晴らしい満たしが与えられて、そしてまた祝福が与えられて、心に喜びが与えられて、そして帰っていきます。皆さん、行く道も礼拝なんです。電車の中に乗るときも、電車の中にいるときも、それも含めて礼拝です。そして教会から出て帰るときも、そのときもまた礼拝なんです。御言葉を聞きたい、イエス様に預かりたい、もう本当に生徒のために何かをしてあげたい、そういう思い、イエス様それを受け取ってくださり、そして不足するということはないんです。貧しくなるということはないんです。わずかな、ね、少年の捧げた5つのパンと2匹の魚、その小さいものを 5000人をも満たすことができるお出来になるお方です。何がそうさせるんでしょうか、ね、モノミューザン的に、イエス様を見たい人、それは預かりません。また、頭で計算してですね、あ、イエス様どこどこの寂しいところにいる、ちょっと、今これこれの食物しかないから、また電車賃も今ないから、ね、ちょっと今回行くのは やめよう、ね、そういう人も今回この奇跡には預かれませんでした。愚かでもいいんです、ね、頭がちょっとそういう計算ができなくても、でもイエス様を本当に慕い求めていきたい、そういうふうにしてきた人の方が実は得をしたんですね。イエス様に礼拝を捧げに行きたい、行ってみたら本当にイエス様は素晴らしいことをしてくださった、病を癒してくださった、悪霊を追い出してくださったばかりでなく、素晴らしい御言葉の命を私たちに与えてくださった、そして行く道も帰る道も、ね、行き倒れることなく、投資することなく、また、ね、不足一切なく無事に帰ってくることができた。本当にイエス様は素晴らしいお方だと、ね、中国ではそのような奇跡を聞くことができました。日本ではあまりそういうことは聞かないですね。本当に満ち足りている、また計算が高い、そういうことをするとなかなかそういう奇跡は見られませんけれども、でもイエス様は生きておられるお方です。本当にどんな体であっても、どんなまた思い患っていても、それでもイエス様を礼拝したいというその思いで来るならば、イエス様はそれに応えてくださり、そして素晴らしい、奇跡的なことを見ることができるんです。イエス様の素晴らしさを体験するんです。どうか皆さんはこのイエス様に信頼しましょう。イエス様はたったの5つのパン、また2匹の魚、それだけで5000人をも満足させることがおできになるお方である、そう信じて、皆さん日々このイエス様に捧げて、またイエス様の御言葉を本当に慕い求めていきましょう。何か迷った時、そういったことがあるならば、イエス様が満たしてくださるということを信頼していくのであるならば、イエス様はそれを満たしてくださいます。でも何かちょっと考えてですね、自分の考えの方を、それを優先させるのであるならば、このイエス様の素晴らしさを見ることはできませんけれども、でも自分のそうしたものを下ろして、そしてイエス様についていくならば、本当に素晴らしいイエス様のその素晴らしさ、良さ、美しさ、麗しさ、それを見ることができます。どうか皆様はこのイエス様の麗しさ、美しさ、それをますます見るために、御言葉によく聞いて守りを行って、そうして幸いな生活をしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたは素晴らしいお方、あなたはすべてを必要を満たしてくださるお方であることを覚えて感謝いたします。人は自分の手元にあるパンや、また手元にあるお金、また諸々のものを見て計算して礼拝行くか行かないかという、そういうところもありますが、でもそれによって礼拝に行かなかった人はこの奇跡に預かることはできませんでした。でもイエス様を礼拝したい、手元にあるものはこれこれ、でもそれでも私は御言葉を聞きたいんだ、それでも私はイエス様を礼拝捧げたいんだ、そう思う生徒にはイエス様は必ず必要を満たしてくださるお方であることを信じて感謝いたします。御言葉をしたい求める者には決して不足がないことを感謝いたします。でもイエス様のただ奇跡が欲しいとか、石をパンに変えて欲しいとか、そういった試す思いで行く者にはこの奇跡は預かることはできません。ただあなたの御言葉だけを求めて、あなたにのみ使えるというその心こそが人を生かし、人を潤します。人はパンだけで生きるのにあらず、神の御口から語られる一つ一つの言葉によると書いてある。主よ、どうか私たちはパンを求めるためではなく、 主はあなたの御口から語られる一つ一つの言葉を求めるがために、霊的なパンもいただき、肉的なパンも必要が満たされる、そのような幸いをどんどん預かっていく者たちでありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。